everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード61。今回のゲストはマクロビオティック講師の永井美奈香さん。美奈香さんは中学生の時に母親を通しマクロビオティックに出会い、高校生の時に肉食をやめ、そして妊娠を機に完全穀物菜食の生活を始めます。そしてマクロビオティック創始者である桜沢幸和氏の皇帝、大森秀夫ご夫妻、久志道夫氏、松本光志氏などに長年教えを請え、すべては陰と陽からなるという哲学、無双原理を深めます。2005年、マクロビオティック教室ラコシナデミナカを東京で開講し、2008年には移住した山梨県小淵沢でも教室を開講。今までに国内外で2000人以上の方をご指導されています。それではインタビューをお楽しみください。マクロビオティックとの出会いっていうのを教えていただけますか？
はい、マクロビオティックの出会いは、私が中学生ぐらいの頃だったんですけれども、母が、蓄膿症っていう、今でいう副鼻腔炎ですかね、になったんですよね。はい、で、もうここがすごくやっぱり鼻のところがね、痛くてしょうがない病気なんですが、西洋医学で病院行ってもこう治らなくて、薬もらっても治らなかったところに、ちょっと母がその先生から特別習ってる整備体操っていうのがあって、その整備体操の先生が、マクロビオティックを知っていて、試しに肉魚やめてみたらって言われて、うん、肉魚やめたら1週間でその蓄膿症がピタッ と治ってしまったんですよね。でそこで母はその整備体操の先生に誘われて、マクロビオティックの教室に通うようになりまして、でそれが大森秀夫先生っていう方だったんですけど、はい、その方から聞いてくる話がもう陰とか陽とか、宇宙法則とか、宇宙法則的に言うと、女性は陰性で男性は陽性で、その合体が結婚でとか、そういうとにかく陰陽の話を母は帰ってくるとしてくれて、うん、私はその子供心にその陰陽の話がすごく面白いなと思いまして、で子供の時からも、将来大きくなったら絶対にこうマクロビオティックで子供は育てたいと思ってたんですよね。
なるほどなるほど。じゃあマクロビオティックっていうのはこう一般的にこう私のような普通な感じに知識だともう食というイメージ、食のこう例えば陰陽で分けて中陽とか、その食べ物のことしかこう理解してない人が多いと思うんですけど、実はそうではなく自然と宇宙の法則っていう、もっと大きなフィロソフィーというか、法則なんですね。
はい。もともと日本人が持ってた、なんでしょう。日本っていうのは宗教がなくて、神道の国なんです。
はい。
ですね。で、その神道の根底にあるのは、何かっていうと、自然と共生する生き方で、偶像崇拝ではなくて自然崇拝なんですよね。で、マクロビオティックも全くそれと同じで、 まあ私たちは宇宙の一部分だから、その宇宙の一部分として生きようって、そのために宇宙の法則を知ろうっていうのがマクロビオティックで、宇宙の法則なんて誰一人知ってる人なんかいないわけですから、
うん、
どの先生が言ってたマクロビオティックが正しいとかいうことは全くなくて、知識をだから引き継いでいくものがマクロビオティックではなくて、自分で陰陽を考えましょうっていうのがマクロビオティック
なんですね。なんかちょっとお話をお伺いしてて、フラと似てるなと思ったのが、ちょうど、この私、皆さんも住んでいらしたこう、ハワイ島でね、ちょうどお話を聞いてて、フラのクムフラが、ちょうど講演会があったんですけど、その、クムフラも言っていたのが、その、こう、人間は自然界と、同じ動き、人間の体っていうのはこう、自然界と同じ動きをしているから、自然を知ることで私たち自身を知ることができるっていうふうに、ちょうど言ってたんですね。すごく、なんかこう、日本の古来のそういった、その、宇宙の法則の浸透の考えと、フラの、古代ハワイアンの知識と宇宙の法則とすごく似てるなって今ちょっと、すごく、わっと思ったんですけども。
はい。そうですね。私も、1年半ばかりハワイ島のカレッジに通ってたんですけれども、うん、その時にやはり、ハワイアンカルチャーを選択してて、で、やっぱりそこで聞く、やっぱり、元々のハワイアンたちの考え方とか、ハワイアン神話が、
はい。
すごく日本の神話とも似てたり、その、日本の神話イコール、マクロビオティックの考え方と、すごく似てて共感できるところが あるとともに、もう日本人がもう忘れてしまったものをハワイアンはまだ持っていて、それを思い出させてもらえたっていうのも多々ありましたね。
そうですよね。やっぱりこう、日本の方がこう、本当はもう、本当はこう覚えて、古い潜在意識というか、そういったもので覚えてたりするんでしょうかね、こういう自然と宇宙の法則っていうのは、こう、何か体の中で。
そうですね。まあ、DNA で私は覚えてると思うんですけれども、それはやっぱりお米、やっぱ米粒を食べることで、米粒っていうのは、もう、宇宙からの、太陽からのエネルギーをいっぱい受けて、で、また大地からのエネルギーもいっぱい受けてできていて、で、人間はそれを丸ごと食べますよね。
はい。
なんでそこで、お米から、宇宙からの情報と大地からの情報、両方をお米から私たちはこう感じ取ることができてるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。皆香さんは、こう、プロフィールを拝見したんですけど、大学卒業後に実は、航空会社に勤められたということで、こう、すぐにマクロビオティックの、教えることではなく、教えたのではなく、はい、航空会社に勤められてたんですね。
そうですね。はい。大学出て、全日空に勤めて、
はい。
で、でもちょっと、受かっても3年で辞めようと思ってたんですよね。やはり、マクロビオティック感的考えがあったので、もう毎日やっぱり時差のある生活と、毎日こうね、登ったり降りたりの生活は、やっぱり体に負担かけるなと思って、で、3年で辞めようと思って、やっぱ入ってから、やっぱ 3年で十分かなと思って、3年で辞めた時に、ちょっとやっぱり体が体調を壊していまして、その時に母に、どこかマクロビオティック関係で断食できるところはないって聞いたら、ちょっと修善寺の方でやってる先生がいて、で、そこに行って、で、初めてそこで、大森秀夫先生っていうマクロビオティックの母がもともと習ってた先生に出会って話を聞いてたら、やはりまた、陰陽の話が本当に面白くて、母から聞くのではなくて、自分でもう学びに行こうと思って、会社辞めてから、自分で、その大森先生の講義にも、本当毎週のように通ってましたね。
はあ、この大森先生について、もう少し詳しく教えていただけますか？
はい。大森秀夫先生って方は、もともと、マクロビオティックっていう名前で、世界に、広めたのは桜沢幸和っていう、昭和の戦後というか、戦前戦後の方なんですけれども、はい、で、大森秀夫先生は、熱海の方で、生まれ育った方で、ちょっと体調を崩していて、
はい、
そんな時に、桜沢先生の本に、熱海で出会って、で、そこでその、 本に書かれてたように、まあ、穀物菜食を実践していたら、玄米を食べて実践してたら、体がどんどん丈夫になっていって、で、まあ、直に桜沢先生にも会いに行って、でそこで宇宙法則というものを桜沢先生から聞いて、さらに、まあ、ご自分でその考えを深めていって、でその後は、まあ、自分で自分なりにいろいろ考えられて、まあ、その頃難病とされてた結核とか、まあ、エイズとか、そういったものを、そういったものの病気治しを、まあ、専門に、まあ、1万人以上の方をね、病気治しをしたり、指導されてたんですよね。
あ、そうですか。じゃあ、その、大森先生に、直接習いに、美奈子さんが行かれてたんですね。
はい。で、奥様の大森和江先生って方が、お料理を教えてたんですけれども、私はそのお料理よりも、まずその大森秀夫先生の宇宙論に、の講義を、が本当に面白くて、そちらに通って、で、その後に、しばらく経ってから、和江先生の料理教室と並行して、通い始めまして、大森秀夫先生は、ちょうど10年前に亡くなられたんですけれども、和江先生は今もご健在で、私がハワイ島にいる頃に一度お呼びして、ハワイ島で講座を開いてもらった。やっぱりハワイ島の方もたくさん大森和江先生の本を持ってらっしゃる方いらしたんで、皆さんたくさん集まってくださいまして。
ああ、そうですか。やっぱりこう、今、こう、雑誌とか、もう、ね、だいぶ、私も20年ぐらい前に雑誌でマクロビオティックっていうふうに、こう、特集を組まれて知って、たんですけども、ね、やっぱりそういった自然、はい、その宇宙の法則っていう、こう、お料理だけではなく、宇宙の法則を理解した上でないと、こう、ちょっと偏った、はい、こう、なんでしょう、食、マクロビオティックのこう全体像がつかめないっていう感じになるんでしょうか。
一つの食事法ではないので、マクロビオティックって生き方なので、うん、で、一人一人個性があるように、やはり一人一人、体質も、それから、それこそ、生まれ育った場所とか、ご先祖様も違うので、万人に合う食事っていうのはないんですよね。うん、だから、みんながみんな玄米がいいわけではないし、例えばみんながみんな青汁がいいわけではないし、なので、その人のこう、陰陽を考えて、あなたには、まあ、玄米が今は合ってるとか、あなたは今お肉食べた方がいいとか、それがマクロビオティックですね。その人の陰陽に合わせてバランスを取った食べ方に関して言うのであれば、
はい、
陰陽のバランス、その人に合った陰陽のバランスで食事を考えていくのがマクロビオティックですね。
ああ、じゃあ、こう、自分の、じゃあ、こう、いる場所だって、自分のことをもっと深く知っていくっていう作業でもあったりするんですか？
あ、そうですね。まあ、ハワイアンの、あれにもありますように、私たちっていうのはこう7代前のご先祖様からのものがこう引き継がれているので、7代前のご先祖様が食べたものが自分に影響しているし、7代前からのご先祖様の生き方がまあ自分に影響しているので、まあ、そういうご先祖様への感謝とご先祖様がどういう生き方をしてきたかっていうのはやっぱり自分でこう探求していくっていうのもね、あるかもしれないですね。
はあ、じゃあ一人ではない、ね、この、今世というか、その今の自分だけの体ではなく、こう、7世代前からのご先祖様の、こう、なんでしょう、こう、DNA だったり、バックアップだったり、いろんなものがあって、今自分があるっていう。
結構。そうですね。
そう考えるとちょっと感慨深いし、責任がありますね。7世代後に続いていくっていうふうに。
そうなんですよね。自分の生き方は7代先の子孫にまで影響しますから。
はあ、
自分でチョイスしていかなきゃいけないですよね。
はあ、美奈子さんは、もともと東京で暮らしていらして、その後、山梨県の小淵沢に引っ越されたんですよね。
はい、そうですね、はい。東京で生まれ育って、
はい、
12年前までは東京で子育てもしてたんですけれども、まあ、一番上の娘が小学校入るときに、主人が子供たちは田舎で育ってたいっていうことで、主人は東京に残って、私と子供たちだけで山梨に越してきまして、主人は週末だけ帰ってくるんです、
ね。そうなんです。じゃあ、ご主人の提案で、だけどご主人は週末だけ帰ってくるっていう。
そうなんです。
はあ、どうでしたか、その生活は、こう、小淵沢での生活は。
最初越すときはやはり私はやっぱり1年悩みましたね。生まれも育ちも東京だったので、友達も東京ですからね。だけど自分のもう生き方はマクロビオティックってもうその時に決めてたので、まあ、自分がマクロビオティックで子育てするには、やはり東京じゃなくて、田舎かなっていうのがありまして、まあ、自分の生き方に沿って山梨の生活を選んだんですが、娘はやはりその時6歳だったんですけども、大泣きして、行きたくないって。でも実際山梨に越してきた後は、まあ、しばらく経ってからですけど、やはり自然から学ぶものはたくさんあったから越してきてよかったって、言ってましたけれども、やはり東京とは違った豊かな人生というか豊かな生活、この自然の中では得られたなって思いますよね。
私、お写真でしかこうね、拝見したことがなくて、小淵沢の美中さんのこう、大自然溢れる、こう、なんでしょう、日本のアルプス、ちょっと言葉がごめんなさい、アルプスのようなこうね、こう山々があって、こう、お水だったり、こう、ものすごく、こう、東京ではなかなかやっぱりこう、見られない光景というか、どうでしたか、こう、実際引っ越されて住んでみて。
ですね、今ちょうど冬でね、空気が澄んでいるので山々が綺麗なんですけど、まあ、今おっしゃったように南アルプスと八ヶ岳と富士山にこう囲まれて、もうその景色をやはり毎日見てるだけで幸せだなって感じるんですけれども、今もちょっと息子とね車で帰ってくるときに、八ヶ岳のふもとがマウナケアみたいだねって言ってたんですよね。やっぱり、ね、山って大きいですよね。
そうですね。それこうそういった山だったりこう緑だったり森林のこう空気をもう本当にこう浴びながらこう生活しているという。
そうですね、本当マクロビオティックって生活生き方なので、まあこの自然に囲まれた中で、まあ、自然と寄り添って生きるのがマクロビオティックですから、まあ、まさにそんな生活を楽しませてもらってますね。
その後に、こう、ハワイ島にも、あとカリフォルニアにも、こう、しばらく住んでいらしたということで、その経緯をちょっと教えていただけますか？
はい。それもやはり、主人の提案だったんですけれども、娘が中学に入るときに、やはり耳をね、鳴らすのに、高校に入ってからでは遅いということで、中学のうちに、こう英語の世界にこう行ってほしいって言われて、で、子供3人と、まあ、私とボス4人で行ってくれって言われたんですね。で、俺はもうせっせと東京で働いてお金を送るからって言われたんですけど、それもやはり1年悩んで、家族がバラバラになるのが私はやっぱりちょっと不安だったんですよね。で、でも1年悩んで、その時にも何か決断する時にやはり私はいつも断食するんですけれども、はい、断食してこうお腹の中をね空っぽにすると、頭の方にこうなんでしょう、見えないエネルギーがいっぱい食として入ってきてくれますんで、まあ、断食1週間ぐらいして、で、まあ、大丈夫かなと思ってじゃあ行こうって決めて、そしたらそこからもうトントン拍子でビザが、もうその頃、ビザ取るの難しいって言われたんですけれども、はい、母子4人分のビザが降りて、あ、これは行けってことかなと思って、で、ハワイ島の方に行ったんですけど、
うん、
はもう1年半で、ミドルスクールを卒業になってしまって、はい、そしたらやっぱりハイスクールはカリフォルニアに行きたいっていうことで、一回一人でカリフォルニアに娘が見に行ったら、やはりカリフォルニアの高校に行きたいっていうわって言って。
なんででしょう、なんでですか、ね、
まあ、私たちも夫婦で、やはり一年半ぐらい、まあ、ハワイ島でのんびりこう、英語を学ん で、その後はやっぱり子供たちに大きい視野を見せる、はい、持たせるっていう意味で、うん、ハワイ島はすごく私たちにはいいんですけれども、子供にとってはこれからね、羽ばたいていく。子供たち、
ね、
島なんでね、カリフォルニアの大きいところで、こう、ね、一年ぐらい過ごすのもいいかね、なんて言ってたら、ちょうどやはり娘もそんなね、思春期の頃で、これから羽ばたく前だったからか、やはりカリフォルニアの大きい世界を見て、そっちがいいって言って、で、カリフォルニアに来てたんですね。
そうなんです。ちなみに、このビザは、娘さんの学生ビザが取れて、それに、 それの、こう、親も取れたっていう感じ、親権のある方が取れたっていう。
それがやはり難しくて、はい、私が学生ビザを取った方が早いって言われて、
はい、
私が学生ビザを取って、ただ子供たち3人が、学生ビザ、F2 でしたっけ？で、取れたんですね。
そうなんですね。
なんで私はカリフォルニアでもハワイ島でもカレッジに通ったんですけれども、まさか40半ばでまたカレッジに通うとはね、思ってなかったんですが、すごくでも、また若者たちに混じりながら、いろんなことを学ばせてもらって、いい経験になりましたね。
そうですか。じゃあ、みなかさんも、こう、ハワイ島でもカリフォルニアでもカレッジに通い、どうでしたか？こう、英語とかって、もともと、航空会社で勤めだったから、こう、英語にはこう、慣れていたんですか？
英語はでもすごく学生時代から好きだったんですけれども、なぜ日本でずっと教育を受けてきたものですから、実践的ではないんですね。読み書きはいいんですけれども、やはり聞くのが一番難しくて、カレッジではやはりもう苦労しましたけれども、それがでも、今いい経験になって、今やはりちょっと外国の方からね、マクロビオティックをこう教えてほしいなんて言われたりするので、はい、ちょっと喋ってだとやはり私は難しいので、書いて、メールで書いて、お伝えしたりとかはさせていただいたりしてるんですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、こう、いきなり、こう、カレッジでも、なんでしょう、こう、語学学校とかに入ってではなく、もう、いきなり授業に、飛び込んでいったっていう。
一応、ハワイ島で、語学学校に、ハワイ島カレッジの、ハワイアンカレッジです、
ね。はいはい。
HCC の、下についてる語学学校に、
はい。
2ヶ月ぐらいかな、いて、で、その後カレッジに行く、あれに対するに達したんで。
早いですね、早いですね。
なんですね。
ああ、そうですか。で、ご主人もまたすごいですね。ご主人って、なんか、仙人のような、なんか突然パッと、そういうふうに東京から山梨引っ越すときも、あと娘さんの視野を広げるためにもって、こういう、そういうふうに、ご主人って何者でしょうかっていう。
サラリーマンなんですけど、もともと商社にいたものですから、
はい、
やはり英語が自分はそんなにできる方ではなくて、周りにできる人たちがいっぱいいて、これからのやっぱ国際社会で、もちろん AI がね、できてくるけれども、直にこうコミュニケーション取れるこう力は必要だみたいなのが主人にはあって、子供たちにはもう早いうちから英語をやらせたいっていうのがあって、たんですよね。で、英語だけではなくて、やっぱり大きい視野を持たせたいって、やはり小渕さんも田舎ですから、ね、はい、大きい視野を持たせたいっていうのがあったみたいで、私的には、日本語、大和言葉をまず大事にね、伝えたいっていうのが、根底にはあるんですけれども、はい、
そうですか。で、娘さんと、その他に息子さんと、お子さんお二人ですか？
三人。
三人。
娘、息子なんですね。
じゃあ、三人で海外生活、お一人で、こう、何でしょう、日本語で何て言うんでしたっけ？ワンオペって言うんでしたっけ？一人で、親御さんが一人でこう、全部やるっていうの。じゃあ、ワンオペ状態で、海外で、ハワイ島とカリフォルニアを、の生活大変でしたよね。
大変でしたね。全部子供たちが学校からもらってくる書類ももちろん英語ですし、あとハワイ島のその最初の、はい、子供たちが入った学校はやっぱり日本人はうちの子たちだけでしたからね。大変でしたね。なんでしょう、ハワイ島はまだなんかこう、アットホームな狭いからね、アットホームな雰囲気だったんですけども、はい、カリフォルニアにいると所詮私は、こう異国民なんだなっていうのをすごく感じまして、日本っていう国で、やはりその日本国憲法に、ね、こう、国家に守られて私はやはり生きてきたんだなって、出てみて、改めて初めて日本っていう国にこう感謝を感じましたね。
そうですよね。わかります。ハワイ島ってやっぱり日系人も多いし、こう、どちらかというと、白人の人の方がマイノリティで少なくって、
はい、
ね、アジア人、ハワイアンとかミックスの方とか多いけど、こう、また本土に行くと、ね、アメリカ本土も広いですけども、やっぱり、こう、アジア人、日本人っていうのが、こう、もうはっきりとね、こう、 ですよね。
家一つ、アパート一つ借りるのも、ね、なかなか信用取るのが難しいというか。
そうですよね。うわね、お子さん3人いて海外生活一人、あのね、引っ張っていくっていうのはちょっと頭が下がります。ちょっと、うちなんかね、子供一人で、夫もいるけども、あの、三人って考えると、わあ、すごいって、送り迎えなんかもね、車がないと、こちらは ね、できないですもんね。あ、そうですか。
プロも一苦労して。
じゃあ、そういった中で、あの、こう、娘さんや、あの、息子さんたちに海外生活を経験させてあげて、そして、その後、あの、どのタイミングでまた日本に帰ろうって思われたんですか？
もともと、ま、主人との間で、まあ、3年という約束だったんですよね。ビザは5年トレスなんですけれども、はい、私はもう、あの、日本でもマクロビオティックの教室を15年前からやってたもんですから、はい、あの、ちょっとこう、ハワイ島にいる間も、たまに帰って、まあ、皆さんにまたお伝えするなんてことをやってたので、あの、もう3年で、また帰って、また皆さんにこう、お伝えする約束もありましたので、あの、3年経って、で、3年経つと、まあ、子供、娘が帰国子女の、こう、うん、資格を取れて、はい、で、帰国子女枠で、こう、高校が受けれたんですよね。はい、で、それもあって、まあ、3年をめどに、こう、帰ってきまして、で、今に至ってますね。
あ、そうですか。
3年前かな。はい。
じゃあ、あの、娘さん、あの、短期留学で、ヨーロッパかどこかに、もう、行かれてましたよね。
そうですね。帰ってきて、まあ、帰国子女枠で日本のこう行きたかった公立高校に入ったんですけれども、まあ、入ってから高校2年の時に、今度はあの英語以外の語学を学びたいということで、はい、であとヨーロッパをね、その前にやはりちょっと家族で旅行に行った時に、やはりあのヨーロッパの歴史のあるところに住んでみたいということで、うん、まあ、贅沢な話なんですけれども、で1年間あのフランスに留学して、はい、去年帰ってきたんですね。去年
フランスはどちらですか？
あのブルターニュ地方って言って、あの、はい、西の方でモンサンミッシェルから30キロぐらいのところだったらしいんですけれども、
あの、ちょっとね、あの、ビデオで、こう、美中さんが投稿されてたビデオで、娘さんがフランス語を話している映像を見たんですね。あの、私、日本でフランス学科だったんですけども。
そうなんですね。あの、
いや、すごい、一年でこれだけ話せるようになるって、やっぱり、センスというか、ね、すごいですね。
そうですね。あの、やっぱすごい苦労したみたいですね。あの、もう、日本の友達とは、一切縁を切って、で、あの、私に最初メールで、LINE でね、メッセージ来るときも、あの、英語で、日本語は一切使わないで、やってましたね。
あ、そうですか。あの、やっぱりこう、そういうふうに、海外でお子さんをこう、なんでしょう、海外をあの見てもらって、で、その中でも海外でそのお子さんたちにもそのマクロビオティックの生活というか、そういったものを続けるっていうあのことにあたって、何かアドバイスっていうものはされましたか？
やはり玄米菜食がマクロビオティックではないので、もうその土地の因果を自分で考えて、その土地に合った食べ方、生き方をしていくのがマクロビオティックなので、まずハワイ島なんていうのは赤道近くて、はい、日本ってやはり全然違いますよね、気候的に。一年中はそこは暖かいので、玄米なんて必要ないですし、ましてや、うちの子たち、麦茶を飲んでたんですけれども、はい、日本から持ってってたね。で、麦茶飲んでたらそこにもう麦っていう穀類が入ってるんで、穀類はもうあの暑いところではもうそれで十分なんですよね。だからハワイアンの人たちっていうのは主食をタロイモ、はい、芋っていうカリウムで取ってますよね。お米は食べてなかったと思うんですけれども。なんで、まあハワイ島にいるときには、もうパイナップルも思いっきり食べてましたし、アボカドもマンゴーもね、思いっきり食べてましたし、はい、その土地に従った、食べ方をして、うん、ましたね。その土地の、だから、伝統的な食事に、真実があるからって言って、
なるほど。そういった場合は、こう、フランスのブルターニュ地方とかだと、こう、
はい。
どういった伝統的な、こう、食事法に。
やはりヨーロッパって寒いから、体を温めるために乳製品を昔から取ってきてたんですよね。 で、フランスなんかもチーズがありますよね。
はい、はい、
でチーズとか乳製品はやっぱりすごい食べるんですけれども、それをどうやってバランス取るかっていうとワインなんですよ。で、肉とかチーズとか乳製品はワインでこう調和されるんですよね。ワインとかシャンパンで。で、あちらは16歳でもお酒飲めるんですよね。
飲めるんですか ?16 歳。
ええ。でももう17だったんで、まあ、ちょこっと向こうのね、法律に従って、ええ、こうバランス取ったりはしてたみたいですけれども、まあ、あとはチーズがあるところには必ずリンゴの木がヨーロッパにはあるんですよね。ベルギーなんかもほとんどの家が必ずリンゴの木があって、でそのチーズの中和をやっぱりリンゴができるんですよね。
深いですね。ちょっと私ワイン好きだからヨーロッパからハワイとヨーロッパへ行くべきかなって今ちょっと思っちゃいましたけど。そうですか。うわぁ、じゃあ、やっぱりその、今、お教室で、こう、東京と小淵沢で、そしてたまにこう、ハワイ島にも美中さんいらして、そういったいろんな、こう、土地、その土地土地の、伝統食だったり、そういったことも教えてらっしゃるんですか？
あ、そうですね。なので、こう、なんでしょう。いろんな、これからね、温暖化になったりとか、氷河期が来たりとか、もう時代がどうなっていくかわからないですけれども、その時のその時代の陰陽を自分で考えて自分で食べ方をこう選べるように皆さんにお伝えしていかないと意味がないので、玄米はいいですよとかお肉はダメですよって言ってしまったら、例えば氷河期が来た時に、例えばエスキモの人たちが寒いところでね、動物性を食べながら生きているように、氷河期が来た時にはやはり動物性お肉必要ですから、お肉ダメですよって今伝えちゃったら、氷河期になった時にその人たちの子孫はこう生き残っていかれなくなってしまうわけですから、こう自分で因果を考えられるように皆さんに伝えて、でその方たちも次の世代にそういうふうに伝えていっていただきたいなと思ってお伝え、そこを意識して伝え、お伝えさせていただいてますね。
なるほど。今こう、美中さんはこう、こう、何でしょう、こう、お教室以外でもオンラインで、教える、オンラインスクールも、
はい。
スタートされたんですよね。
あ、そうですね。ズームでやってるんですけれども、はい。九州とかね、こう、やはり、こう、東北の方とか、いろいろな方と、こう、つながれますんで、そういった方には、月に1回、ズームで、講義だけになるんですけれども、でも、マクロビオティックの宇宙論の講義を、細かくお伝えさせていただいてますね。
はい、へえ。じゃあ、このズームのビデオ会議でお顔、生徒さんの顔を見ながら、こう、生徒さんも美中さんの顔を見ながら、こう、何回ぐらいにわたって、こう、何回コースになるんですか？
一応一つの初級クラス、上級クラス、マスタークラスとあるんですけれども、はい、各クラスが12回ずつになってるんですね。でも、初級だけでもう、ちょっとお休みしますとか、初級からマスタークラスまで全部続けて、学びますとか、それはもうそれぞれの、個人のペースに合わせて、ご無理なくこう学んでいただけるように。
12回、こう、コースだと、3ヶ月になるんですか、はい、週1回とか。
ごめんなさい、月に1回。
あ、月に1回。
すいません、週
1回。あ、ごめんなさい、私が、
月に1回です。すいません。
はいはい。
月に1回ですね。はい、
じゃあ結構、そうやって、ちゃんと、こう、早いペースではなく、ちゃんと自分で落とし込む時間があって、で自分の中で、こう、日々の生活でそれを、こう、考える時間っていうのもたっぷりあるから、こうちょうどいいペースのような。
そうですね。マクロビオティックって資格ではなくて、やはりどれだけ実践してたかなんですよね。で、私の師である大森秀夫先生たちも、こう、全部クラスを終えるまでに最低2年かかるようにしてたんですよね。で、私も、こう、確かに短期間で、こう、例えば終えられるよとかした方が、集客にはいいんですけれども、はい、やはりそうすると誤解があったり、きちんと伝わってかなかったりするので、まあ、私のところも最低2年かかるようにさせていただいていて、2年こう実践しながら、まあ講義も聞いていただくと、より理解が深くなって、長くやはり、続けられるとともに、きちんとこう後世にも伝えていっていただける方が、育ってってくださってるので、実際に 終了された方からは、今、東京の方ですごいご活躍されてたりとか、
はい、
そのままカリフォルニアに越されて、カリフォルニアですごいご活躍されてたりとかしていただいてくださってますね。
はあ、そうですか。やっぱりこう、ね、こういうふうにこう、日々それを取り入れながらもいろんな質問が出てきて、そういった質問もこう、じゃあ、12回の中で、こう、月1回のこう、ビデオ会議のコースの中で、ミラカさんにこう、ご質問したり、そこをこう、教えてもらえたりとかもするんですね。
そうですね。今、まあ、お一人、ちょっとカリフォルニアに住んでらっしゃる方をね、オンラインで、やらせていただいてるんですけれども、はい、まあ、その方は、中国人の方なんですけれども、はい、今流行ってる新型コロナウイルスについて、やはり質問が来たんですよね。
はいはい、
それも、コロナウイルスの形がもう、画像がね、出てますから、その画像の陰陽を自分でやっぱ判断もできるので、マクロビオティックを学んでれば。うん、そのウイルス自体が陰か陽か分かれば、どういったこう食生活とか、どういった生活をすれば、はい、それを防げるかとか、逆にそれにかかってしまった時には、どうお手当てしていったらいいかっていうことをもう自分で考えていけるようになってくるので、その辺をね、こうやっぱり生きるためのこう知恵ですからね、陰陽、
はいはい。
自分でこう活用できないと意味がないですし、
はい、
それで陰陽でいろいろなこうことがこう、例えばこう、今からこれからいろいろある、何が起こるかわからないですから、こう言ってこう、感染病が流行った時も、不安を抱くんではなくて、はい、この陰陽の知恵があると、自分で、解決することができるわけですよね。ある意味、その、自分で自分の人生を思うように、コントロールできたりですとか、
はい、
本当にもう、毎日が楽しく愉快で、より豊かな人生になっていくのがマクロビューティックなので、
はい、
その面白さをね、やはりお伝えしたくて、ずっと来てますね。
あ、じゃあこういうふうにして、自分で考えるっていうことで、ちゃんとうちの法則が分かっていれば、食だけじゃなくて、この思考の陰と陽っていうこともあれば、それも自分で対処していけるっていうか、解決していける。そういった意味で、ハッピーに生きて生活していけるっていうことなんですね。
そうですね。アメリカに行くために、ハワイ島に行くためにビザ取るときも、アメリカ大使館に面接があ
ったんですね。はいはい。ありますね。
はい。で、母子で4人でね、面接行かなきゃいけなかったんですけれども、その日も、何か今目前に迫ってるこの目標を、絶対叶わせたいときには、やはり断食が一番なんですよ。で、母子4人で、前の日から断食して、で、山梨からやはり東京でね、東京まで行って、
はい、
大使館行くまでの地下鉄の中、子供たちはもう、お腹すいたとかうるさかったんですけれども、面接が終わるまでの我慢よとか言いながら、面接受けて、まあ断食のおかげから、もう本当に思い通りにビザが取れまして、
は
あ、という意味でやはり人生、こう思い通りというか、全部やはり私は救世主は自分の中にいると思っていて、はい、例えば、まあ膵臓が悪いって分かってて、で膵臓が悪いから、じゃあ甘いもの、砂糖を控えた方がいいよって言われても、砂糖を控えるようと実践するかしないかはもうその人次第じゃないですか。
はい。
その人が自分で実践すれば、もう自分がその自分の救世主になってるわけですよね。全部やはり自分、人生をこうクリエイトしていくのも自分だし、何かあった時も全部責任は自分っていう考え方がやっぱりマクロビオティックの根底にはあって、すべてやはり必然ですね。
じゃあ本当に主体的に考えて、人だったり環境だったりのせいにせず、自分ありきで、自分の中に軸を持ってそれをこう判断するっていう感じなんですね。ちなみに断食というと、どういうふうにお水だけでとか。
そうですね。まあ、その人に合ったやっぱり断食方法っていうのがあるので、まあ、今の方たちだったら、まあ、水分は控えずに、まあ、水飲み断食もいいんですが、水飲み断食だけだと、ちょっとその断食後に、もういきなり過食しちゃったりとかする可能性があるんで、例えば、果物だけ、リンゴだけとかね、
はい、
あとは、無塩食って言って全く塩を取らない断食方法なんかも今の方たちには合ってると思うので、小仏沢では定期的に断食の合宿もやってるんですけれども、はい、いらっしゃる方に合わせてその断食方法を選んで行わさせていただいてるんですね。
はあ。今の無縁食で、美中さん、こう、3月の末27日から31日まで、カリフォルニアのマウントシャスタで、ノーソルト&ヤマトナデシコリトリート開催。
はい、
これがこう、無縁っていうか、お里じゃなくて、お塩なしで、断食するという合宿、海外編ですか？
はい、そうですね。動物性タンパク質っていうのは、動物性の中には、このナトリウムっていうものも入ってるんですけれども、はい、それはなかなか代謝されず、食べたらどんどん蓄積されてっちゃうんですよ、体の中に。で、例えば小さい頃からね、お肉を食べていたら、それはこう代謝されずずっと蓄積されていくと、どんどん体の中にナトリウムが過剰になっちゃうんですよね。はいはい、で、ナトリウムっていうのはすごく陽性なんです。塩がナトリウムですからね。はい、で、しょっぱいものを食べた後に、やはり皆さん、こう、甘いものとか、水分欲したりとかすると思うんですけれども、はい、ずっと蓄積されていくと、やはり30歳、40代になってくると、もう甘いものがすごい欲しくなったり、あるいはこう、塩をこう中和させるためにアルコールをすごい欲しくなったり、あるいはこう過食になったり、それからそのナトリウムが過剰になると腰痛になったり、女性は生理痛がひどくなったり、まあ、不妊症につながったり、あと冷え症とか、あるいは精神面にもきますんで、塩はこうギュッと陽性の力なので求心力、こう考え方も固くさせるんで、頑固になったり、イライラしたり、
はいはい、
子供をずっと怒鳴り散らしてたりとか、そういうことが起きてくるんですよね。そういうものを、そういう症状を持ってる方が今、現代人にやはり多いのは、動物性が蓄積されてるからなんですけど、
はい、
これを溶かしていくためには、もう全く塩を取らない食事が一番なんですが、ただ塩って人間に必要なものなので、
はい、
こうやはり一番最初はちょっと何かこう、ね、指導を受けながらやんないと危険をやはり伴うので、はい、まあ、一度皆さんにこう合宿とかで味わっていただけたら、あとはもう定期的にご自宅に帰って自分で実践していただけるかなと思いまして、定期的に開催させていただいてますね。
じゃあ、こちら大和なでしこということで、女性向けのリトリート。
男性もまあ、参加できるですけれども、まあ、女性性をこう高めようっていうものも、大きいので、ヤマトナデシコっていうのを、
はい、
っていうか女性が動物性を取ると、本来女性って動物性必要ないんですね。だから日本でも魚食べてたって言っても、女性は食べてなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
そうですね。男の人には必要なんですけど、女性は必要ないんですが、まあ、現代はもう女性が魚から肉からすごい食べているので、
はい、
そのためにやはり女性がすごくこう強くなってしまったり、
はいはい、
あとこう性的に良くなかったり、いわゆるいい女性じゃなくなってたりとかしてますので、
はいはい、
女性が昔取ってきたその動物性を代謝させることで、心の部分でも体の部分でも生殖器の部分でも、こうさらに女性性を高めることができるんですね。
で、
それとあとさっき母が整備体操っていうのを習ってたって言ったんですけれども、はい、それがちょっとこう女性ホルモンを高める体操で、
はい、
すごい特別な体操なんで、それを入れてますので、
はい、
大和なでしこっていうふうにつけさせていただいて
ます。じゃあお母様もシャスター行かれる、これで教えてくださる、
ね、はい、そうですね、
わあ、豪華ですね。じゃあ、美中さんとお母様と。
豪華かどうかわかんないですけど、
ね。そうですか。これが3月27日から、31日までということで、こう、日本から来られる方もいらっしゃれば、海外から、シャスタに駆けつける方もいらっしゃるんですよね。
そうですね。はい。日本からの方と、まあ、カリフォルニア周辺の方なんかもいらっしゃいますね。はい。
まだお申し込み間に合いますか？
あ、はい、大丈夫ですので、もしご興味のある方はよかったらお待ちしてます。
で、お申し込みはウェブサイト、美中さんのこう、
はい、
コシーナ-ミナカ.com、
あ、はい、はい、そうですね。
こちら、私のウェブサイトにリンクを貼っておきますのでね、お聞きの皆さんもぜひぜひ見てみてください。ああ、じゃあこう、ノーソルトすごく興味津々ですけども、私ね、フラを、古代フラを踊っているんですけど、必殺仕事にみたいで、クブフラの先生に、トモコはもうちょっと抑えろ、こう、緩やかに。
はい。
で、踊ってる、古代のカヒコ、フラカヒコが、もともと私が、学んでいるというか、踊っている儀式フラの、もともとがパキパキしてるんですけども、人の、まあ、数倍パキパキしていて、ものすごい空の力、ヒナと空で言うと、男性性の空の力がすごい、すごすぎるって言われてるんですけど、そういった場合、やっぱり、動物性のものを控えたりとか、お塩を控えたら、柔らかく踊れるようになるでしょうかとか言って。
そうですね。それは確かにありますね。心もすごいやっぱり変わりますんで。はい、ただ、フラはね、結構大地とこう根付いて踊るので、大地の方が、はい、大地の母っていうように、はいはい、大地から出てるエネルギーはすごい女性的なエネルギーなんですよね。はい、で、宇宙から入ってくるエネルギーは男性的なエネルギーなので、でもフラ踊ってるだけで結構私は女性性が高まっていくと思うんですけれどもね。
そうですか。ね、ちょうど私が踊ってるのも火山の女神ペレの踊りばっかりなので、噴火のことばっかり踊ってるんですよね。こう。
はい。
ねえ。こう、何かお野菜を、お野菜というか、緑の葉野菜を増やしたりとか、そういった風に工夫したら少し、中央に戻りますかとか、
こう結構マクロビューティックの考えって、マイナスの考え方で、
はい、
こう何かをプラスして中和をするのではなくて、こう何かをやめて、
はい、
中和するのが、うん、やはりこうバランス取るのに一番手っ取り早い方法というふうに考えていて、まずやっぱり塩を控えること。
塩は大好きです。ね、塩大好き。
塩とはやっぱりお肉、魚っていったのが塩に入るので、
そうですよね。
女性はですね、男性はね、多少ね、とってもね、いいですけれども、女性は控えた方がっていうのがありますね。いいですか。
うちは、夫がベジタリアンなので、で、こう、お店に行くと、家ではあんまり私もお肉をそんなに、調理できないので、あんまり買わないんですけども、外食行くと私だけ、お肉にして、を頼むと、必ず、ウェイターの方が、夫にお肉渡すんですね、夫に。私ですって感じなんですけど。うち逆なんですよね。
できれば逆の方がね、いい
です。そうですね。わかりました。ちょっと、少し、もう少し、緩やかに踊れるようになるために、ちょっと、控えたいと。面白い。先ほど、その、大地が、女性で、こう、上のものが男性っていうふうに。
上から
来るエネル
ギー。はい、エネルギーが。
それまさに古代ハワイの神話の、パパと分け合って、天地創造の、こう、神々で島を生み出したっていう神々が、マウナケアのワーケアが天空の父で、パパが母なる大地っていうことで、まさに、はい、古代ハワイの神話とも一致していますね。
そうなんですよね。ハワイアンの神話すごく似てますよね。
はい。
最初にね、生まれた子供も、
はいはい。
醜い子でしたっけ。で、埋めたところにタロイモができて、
そうです。神話が。日本もそうですよね。
ね、最初にイザナミとイザナギとイザナミの産んだ子供は、こう、ヒルコって言ってね、醜、はい、い子でこう流されて。
はい。そっくりですね。
ありますよね。そっくりですけど、日本の神話も、あれ解いていくと全部陰陽というか宇宙法則を、やはり、こう、示してるんですよね。
はい。
あれで、神話で語ってくれてるんですけれども、まさにハワイアンも多分、ハワイアンの神話もね、そうだと思うんですよね。
そうですね。ね、ハワイアンの神話をこう、私たちね、フラでこうやって古代フラで踊っていますけど、その中で、まさに陰陽が凝縮されているっていう、感じですよね。
ですよね。 はあ、まあ、陰と陽という言葉は使ってないにせよ、やはりみんな同じ宇宙法則をやはり悟って、
はい、はい。
ね、生きてきていたんでしょうね。
そうですね。こう、陰と陽という言葉ではなく、空とひな、ひなが月の女神の、ひなで、空がそのご主人ということで、男性性が空で、ひなが女性性で、なので、こう、はい、バイ語でね、こう、陰を読んである、陰を例えるんだって、空とひななんだなって今ちょっと思ったりして。
共通点、ね、そうですよね。うん、
は
あ、みんなね、その宇宙法則を大事にやっぱり生きてきてたんですよね。
はあ、そして、美中さん、その他にも、こう、手当法講座とかも、されているんですけれども、この手当法講座っていうのは何ですか？
まあ、お手当てっていうのが、はい、まあ、治療じゃないんですけれども、何か病気とか怪我をしたときに、まあ、私たちが病気をしたりとか怪我をするっていうのは、基本的に食べ物のアンバランスで起きてるっていうふうに考えてるんですよね。はい、だからそれを治すのも食べ物なんですよね。中国の言葉で医食同源っていう、はい、医学の医に食事の食。に、同じに源って書いて、医食同源っていう言葉があるんですけれども、はい、体を壊すのも治すのも食べ物だっていう考え方なので、例えば、まあ、インフルエンザなんかも今日本ではすごい流行ってますけれども、はい、まあ、インフルエンザの時にも、まあ、タミフルなんて薬は飲まずに、ひたすら、大根を食べたりとか、椎茸スープを飲んだりとか、というもので、対応していくのが、まあ、お手当て
ですね。
で、まあ、実際、うちの子も、生後6ヶ月でも、皮膚移植しなきゃいけないって、大やけどを負ったこともありましたし、まあ、ドクターヘリで運ばれるような、溺水事故もありましたし、そういう時にも、こう、やはり薬とか病院には頼らず、ずっとこう、お手当てで、やってきたんですね。で、一番最初のお手当さえ、こう、間違ってなければ、その子のこう自然治癒力をすごい最大限に発揮することができて、すごい回復も早いっていうのを、やっぱそういったいろいろな経験から私も学ばせて
もらい
まして、皮膚移植しなきゃいけないなんて言われた大やけどの時も、もうすぐにお豆腐を当てたんですよ、やけどのところに。で、もう夜中中、主人と10分おきに、もう徹夜でお豆腐を変えてたんですよね。そしたらもう本当に皮膚移植しなきゃいけないし、髪の毛は一生生えてこないって言われてたんですけれども、はい、まあ、うちの一番下の子なんですが、やっぱ1ヶ月ぐらいでかな、1週間でもう、ほとんどやけどは治って、で、1ヶ月ぐらいでも綺麗に跡形もなく、元通りの皮膚に戻って、
はい、
髪の毛も今はふさふさに生えてますけれども。
じゃあ、そういったこう、はい、やっぱりこうお手当てもこう、ちゃんとこう学んで、こう、美中さんのようなこう先生に学んで、こう、勝手に独学でこう、こうかなと思ってやると危険だけども、ちゃんと学んで、そういうふうに、そういった講座とかで学んで実行して、するっていうことが大事になりますか？
そうですね。やっぱり陰陽なので、陰陽をご自分でも理解して、で、そのためには、防身って言って、その方のこう顔も手相も手も足もこう性格も作ってるのは全部食べ物というふうに考えてますので、まあ、その方のお顔を拝見して、まあ、例えば今何か症状を持ってらしたら、顔から今こういうものが多くてこういう症状が出てるから、ちょっとこの多いものをやめて、で、こういう食事をしましょうなんていうふうにこう、アドバイスするのもまあ一つの手当なんですよね。
この防身っていうのは、じゃあ結構こう、美中さんの講座を受けると、そういったことも学べるんですか？防身をする方法。
そうですね。まあ、一回のね、クラスでは防振はやっぱりもうお伝えしきれないので、はい、私は初級、上級、マスタークラスの中に織り混ぜてるんですけれども、はい、さらにそれだけではちょっと足りなくて、防振士育成講座というのを、実は東京は今年の1月から、この1月からね、スタートしたんですが、はい、うん、今結構やはり50人ぐらいの方がね、興味持って、 このコースに通ってくださってまして、
うん、
で、もう防振もやはり知識でやるのがマクロビオティックではないので、こう自分で考えてやっていかなきゃいけないので、まあ自分で考えられるように、こう、皆さんをなんか育成できるようにお伝えさせていただいてます。
じゃあやっぱりこの自分で考えるた、ちゃんと考えるためには、こう、食事の、やっぱり先ほどの医食同源じゃないですけども、こう、はい、濁りのない考えというか、その、こうちゃんと、こう、宇宙からの、こう、メッセージだったり、情報だったり、こう、自然のメッセージを受け取るには、体自体、こう、自分の状態がちゃんと整ってないと、それも、やっぱり難しくなりますか？
そうですね。まさにこうおっしゃる通りで、マクロビオティックって決して肉はダメですよとか、玄米食べましょうって言ってるのがマクロビオティックではないんですが、まあ、私はこの30年、動物性を一切食べてないんですよね。で、別に我慢して食べないわけではなくて、食べたくないから食べないっていうのと、やはりもう結構日々毎日のように、いろんなご相談をいただくんですよ。もう肺がんの方もいらっしゃれば、小さいお子さんでがんの方もいらしたりとか、うん、でそういう方々にこうアドバイスさせていくと、させていただくときに、やはりこう知識ではなくて自分でこう感を直感を働かせてその方にアドバイスしていかなきゃいけないので、そのためにやはりこう宇宙の一部としてこう自分がいられるような食べ方を維持したいなと思って、うん、まあ、動物性は、食べたくない、食べたくないというか、別に欲しもしないので、入れてないんですけれども。
うん、じゃあ、もっともっと、その、本来であれば、女性は、そういうふうに、肉食のものを取っていなかったから、こう、そういう本来の姿として、本来の状態で、こう、存在するっていう、ちょっとお気に入りで、そういうふうに。感じたんですけど。
ですね。その方が、こう、なんでしょう、宇宙からの直感もね、触感力も、はい、こう、宇宙からもたくさん、こう、入ってますし。
そんな美中さんも、例えば、こう、落ち込むこととかってあるんですか？落ち込んだり、こう、悩むこととかってありますか？
もちろん、こう、順風満帆に、満帆に今まで来たわけではないので、その都度いろいろ、こう、ありましたけれども、でも人生はすべてこう陰陽で、時代もこう陰陽で動いてるし、人生も陰陽で動いてるってことが自分の中にはこう入り込んでるので、例えばすごいこう落ち込むことがあったとしても、絶対谷深ければ次は高い山が待ってると思って、落ち込んだままにはならないですよね。落ち込む時は落ち込むけれども、すぐこうまた前向きになれる。っていうのが、こう、やっぱり、陰陽を知っている、まあね、その強さでもあるのかなと、ね。
そうですか。ちなみに、こう、例えばそういうふうに落ち込んだ時は、美中さんはどうしますか？どうしてみて、どういうふうに
こう、落ち込む原因が必ずやっぱり、例えば人にすごい、こう、なんでしょう、抽象を受けて落ち込んだとしたら、絶対それに原因があるんですよね。でその原因はまず自分だと思うので、
は
あ、大体そういう時って、食べ物で言うと砂糖が入ってる時なんですよ。で砂糖か添加物が入ってる時に、こう本当にやっぱりこう嫌だなって思うことが起きるんですよね。
は
あ、で、まずやっぱりそういうものをちょっと控えて、小食にすると、身も心もこうなんか軽くなってくんですよね。で、こう、うん、そういうことに落ち込んでたこと自体がもうだんだんこう馬鹿らしいじゃないですけれども、うん、あ、こんなくよくよしてない場合じゃないなって、うん、今を生きようと思う気持ちに奮い立たせてくれるんですよね。
なるほど。
だからこう、うつ病の方って今すごく多い、はいはい、若い方なんかにもねすごく多いんですが、うん、うつ病の方のまあ特徴としてはすごい顎が細いっていうのがあるんですよね、うん。で、そういう方なんかは、やはりここって消化器なんですけれども、顎が細いってことはもう消化力がやっぱり、弱ってるんですよね。消化器が弱ってるってことなんですが、消化器弱らせるのがやはり砂糖だったりするんですよね。砂糖をやはりたくさん食べてしまって、こうやっぱり鬱になっちゃうっていうことがあるんですよね。
なるほど。なんか。アメリカってうつ病の方がものすごく多いんですけど、やっぱりお砂糖の量も多いからですか？
そうなんですね。ただお砂糖がそれだけお砂糖、陰性なお砂糖を欲するってことは、その前に陽性なお肉がたくさん入ってるからなんですよね。元はやっぱりすごい陽性なお肉が入っていて、その後に陰性な砂糖をいっぱい食べてしまって、こう、消化力も落ちて、うつ病になってるわけなんですけれども。でも私たちはこうアプローチとしては、こう、まずその元々入ってるお肉をこう消していくために、まあ、ノーソルトもいいですし、その肉を分解していく、ニンニク、生姜、野菜をこういっぱいね、中心に食べていただいたりとかはしますよね。
はい、奥が深い。深い。本当にじゃあもう、食を治すだけで人生が変わるっていう感じですね。
そうですね。そうですね。何でしたっけ、水野南北っていう日本史の教科書にも出てくる江戸時代の漢方学者がいたんですけど、はい、まあ、彼は顔で最初見てたんですが、まあ、どんなにいい顔をしてても、こう、不幸な人生を歩んでいく人がいたりして、それは何だろうって思ったら、全部食に原因があるって分かったんですよね。それから食事を聞くようになったら、まあ、その百発百中で漢方学が当たるようになったって言ってますけれども、水野南北自体すごいこう顔がね、いい顔相はしてなかったんですが、まあ、彼はもう少食、毎日少しの食事で、こういい食事を実践して、まあ、いい人生を歩んでったので、人生はやっぱり自分で作っていけますよね。いくらでもね、作り変えていけますね。
じゃあもう今こうどうしてもこういろんなことでこう自分がこううまくいかない、こう理想通りのいかないっていう時は、ちょっと食を見直してみると人生が、まあ簡単にかわからないですが、案外簡単に好転するかもしれない。
そうですね。ええ、うん、日本はすごいコンビニがすごいじゃないですか。
すごいですね。
どこ行ってもコンビニがね、ありますけれども、で、子供たちももうね、電車で学校行くようになんかになると、まあ、やはりコンビニなんかも自由に行くようになるんで、はい、娘がやっぱり結構こう甘いものをたくさん食べてきたな、なんて思うときにはよく言うのは、砂糖、お砂糖はね、やっぱ食べ過ぎは気をつけなさいって、砂糖は人生狂わせるよってよく言うんですね。もちろんハワイ島なんかはサトウキビがいっぱい生えていて、犬種がね、いっぱいあって、暑い国ではね、体を冷やすためにお砂糖必要だったりするんですけれども、うん、この日本っていう国でやっぱり必要以上に摂りすぎると、まず胃腸が弱るんですよね。で、胃腸の乱れは人生の乱れなんて言うんですけれども、
はい、
胃腸が弱ると、やはり、こう、人生狂ってきますから。
なんか、こう、みなかさんが書かれていた記事で、その臓器、こう、いろんな、こう、人間の、こう、腸が何で、こう、肺が何でって、こう、腸が感情でしたっけ？
あ、はい、悲しみかな、あ、大腸が悲しみとかそういうのですか。
はいはい。そういう何かこう臓器と関係、怒りがここでとか関係してるんですか。
そうですね。性格も食べ物によってやっぱり作られるので、例えばまあお肉いっぱい食べていて動物性の脂で肝臓に負担をかけていたら、その動物性の酸化した脂が肝臓に行って、でこう怒りっていうものを起こさせるんですよね。はい、で、例えば、腎臓でしたら、恐怖心を抱くようになってしまって、何度にもこう恐れたりとか、で、胃とか膵臓が弱ってる人っていうのは、心配性、取り越し苦労が多いというか、あと、猜疑心が強かったりとかっていう、あるので、まあ、性格でその方がどんな食べ物が多いかなっていうのは、予測がつきますね、ある程度。
面白いですね、深いですね、本当に。そうですか。いや、なんかね、どんどんこういろんなお話を聞きしたいところなんですが、じゃあもっともっとこう学びたいっていう方は、東京か小淵沢のお教室、もしくはオンラインで美中さんの講座が受講可能という。
あ、はい、そうですね。
ウェブサイトに、のホームページから、こう、スケジュールなども、こう、
はい。
確認してっていうふうに。
はい、全部、そちらに載せさせていただいてますんで、はい。
わかりました。じゃあ、最後になりますが、聞いている、まあ、リスナーの方で、例えば、その、こう、何か、こう、自分の人生で、こう、もやもやしていることがあったり、そういった方、こう、前に進めずに、こう、同じとこでぐるぐるしてたり、もっと何か、違う自分があるんじゃないかって思ってる方に、何か、アドバイスいただけますか？
はい。そうですね。マクロビオティック自体、こう何かを制限したりとか、何かを強制したりするものではなくて、自然の一部として生きていくことで、本当に毎日が、思い通りで、どんどん愉快で楽しくなっていくものなので、まず、こう、何もこう、なんでしょう、恐れることなく、お気軽に、もしよかったら、この、陰陽の世界をね、覗きにいらしてみたら、今までこう知らなかった大きな世界を、必ず知ることができると思いますんで、ぜひこの陰陽のメガネをね、つけにいらしてみていただけたらと思いますね。
じゃあ本当にこう、一人で悩んでいないで、こう、一つこう、小さな一歩を取って、そういうふうに、こう、陰陽の世界を学んだりとか、そういったことで、食だったり、陰陽の考えで、こう、もっと大きな視点で見れるっていう。
はい、そうですね。別にマクロビオティックという名前がついてなくてもいいので、例えば、昔の日本の神道なんかもね、その陰陽のことを言ってますんで、この宇宙の法則にちょっと興味を持っていただくと、大きくてもっと明るい世界が待ってると思うんですよね。楽しくて仕方のない世界が。
そうですよね。こう、美中さんはね、こうして本当にお肌がツルツルで、こうね、シミもね、シワもないっていう感じで、本当に、やっぱりそれっていうのはこう、お肌の状態も、こう、内臓の、こう、内臓だったり、血液だったり、すべてのものがこう、お肌に出てるっていう感じですよね。
そうですね。皮膚は腸なんですよね。
腸なんですね。
腸が綺麗だと、肌も綺麗になっていくので、腸を詰まらせるのは腸ってこう長いので、ここを詰まらせるのはやはり消化しにくい、お肉、魚ですよね。そういうものが腸に溜まって腐敗すると、便もおならも臭くなっちゃいますし。
なるほど、なるほど。じゃあ腸を綺麗にするっていうことで、お肌も綺麗になっていく。
なりますし、肉食動物の方が寿命も短いんですよね。ライオンとか猫っていうのは寿命が13年ぐらいって言われてるんですけど、体色の象は、30年って言われてて、でハワイ島にいるカメなんかは、カメは万年、鶴は千年っていうように、草食動物の方がこう長生きしてるんですね。で、肉食動物の方がやっぱ寿命も短くて、人間も同じなんですよ。今すごく肉食が進んでしまったので、日本の、海外もそうですけど、女の子の初潮が来るのがすごく早くなってて。
早いですね、アメリカ特に。
今ね、小学校1年生ぐらいで初潮が来たりしますよね。で、初潮が来た年齢のこう何倍かが寿命って言われてるんですけれども、本来女の子は7の倍数でこう成長していくので、7歳で歯が生え変わって14歳ぐらいで初潮が来るっていうのがいいんですけど、7歳で初潮が来るっていうのはもうそれだけ寿命も短くなっちゃうっていうことで、それはやっぱり肉食が進んで成長が早くなって寿命も短くなっちゃってるんですよね。だからもうせっかくですから自然に沿った食べ方をして、こう長い人生ゆったり楽しく、生きたらいいんじゃないかなとは思いますよね。楽しくね、生きられたら。
そうですね。もう本当に奥が深いですね。これは、皆さんもこう、英語でこう、結構アメリカの方ってこう、もう大変な、大変なというか、本当に肉食もお砂糖もすごいことになっているので、ケトーダイエットとかも流行ってたりもしますし、お肉しか食べないとかね、そういう、うちの、夫の、こう、身内とか見てると、こう、夫はベジタリアンですが、他の人たちはもうものすごく肉食で、量が、自分の顔の2倍ぐらいのお肉を一人で食べるっていう、一人一枚それぐらい出てくるんですよね。で、私も、ちょっと、それはどうしたもんでしょうかっていう感じなんですけど、まさに、ね、
ええ、まあ、油と塩が入るとすごい食欲をそそらせるんですよね。だからあの肉って油もナトリウムもあって、こう美味しいって感じちゃうんですよね。
あ、そうですか。ぜひね、アメリカにこう、みなかさんね、ぜひ英語でこう、ぜひアメリカ人たちを救ってほしいというか。あ、そうですか。いやいや、はい、今日本当にあの長い時間本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
あの、はい、結構あのね、こういろんなこう今のインタビューの中でもいろんなこうあのこう宇宙の法則だったり引用について、はい、食について教えていただきましたが、あのね、講座でもね、ぜひあの聞いてるリスナーの方もご興味あったらぜひぜひ美中さんのこうコシーナ、cocina-minaka.com コシーナ -minaka.com をご覧いただけたらと思います。みなかさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness.番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは、次回まで、アローハー。